東亜グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル本氏と
ボーイのツックンことツクダ、
バイトハセヤンこと橋坂です、
部長こと平林、
眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブー6名でお送りをいたしますが、ツックな俺デジャブを見てるんかなという気がすんねん今日な。暑いせいかな、なんか2回喋ってるような気がすんねん。なんでやろ、
デジャブ、
うん、
え、幻じゃない、
まあ暑なったからね、
暑なったからな、まあ
ちょっと、
ハセヤンのあの幻っていうのにもあのちょっとカチンってきた感じやけどな。ああ頑張って掃除せな、もう今月はもうちょっとな、気分的にあんまり誰が来ても俺は喋りたくないんや。
社長、社長行くで、入るで、入るで社長。
どこ行くねん社長。
え、
今日どっか行くの社長。
ちょっとね、ちょっとね、職務放棄をしようんですよ
社長。今日そこまで来とってどっか行ったで。
え、あれ部長今社長ってよく聞こえましたけど、うん、え、またピンポン言わせる誰。
社長行っちゃいましたね部長。
行ったやろ。
え、社長どこ、
なんか姫路の方行くよ。
社長ってね、いつもねオープン前にねちょんと座ってなんか勝手に冷蔵庫開けてビール飲んどんねんけど、今日来てへんな思ったら、
今日あけみちゃんが待ってるからって。
あ、知ってるわ、あけみちゃんってね、あのほら油取り紙の好きな声かわ。これリアルな話やねほんまに。そう、あんまり大きい声であの言ったらあかんねんけど、リアルな話やな。
私名前までは知らんかったよ。
あけみちゃん、あけみちゃんにしとこうかな今度からな。なあ、なかなかあれですけど、あの今日社長がこれ思ってちょっと美味しいお酒を用意してたんですけどね、部長、
うん、残念やね。
残念や部長では。部長ね、ところでね、兵庫県で酒蔵ってよくあるでしょ。
はい。
でもね、ちょっとこう全国的に有名になってる酒蔵があって、去年の秋にもちょっとご試飲というか飲んでいただいたんですけど、はい、ええお酒をね、
うん、
仕入れてます、うん、まあ兵庫県では、あ、まあ十穴に入るんかな、十穴ってよけなんかな。、うん、まあいろんなとこあるからね、
はいはいはい、
でもなかなか有名なところのお酒なんですけども、まゆげちゃんね、
はい、
何しに来てんの今日。
今日は社長の代わりにお酒飲みに来ました。
やっぱりやっぱりそこで何か俺が違うことをフルットでも思ったやろさっきな。
なんか真面目に答えた方がいいかどっちかな。
ザビエルはそんなに甘くないよ。
そうですね、
はい、というところでね、
はい、
真剣にマスターはその酒蔵のレシピを、レシピじゃないわ、うん、あのお品書きを書かさせていただきましたんで。
水何 cc とか。
そうそうそう、今日ちょっとね、あのここまでにだいぶ出来上が
って
出来上がってるんでね、出来上がって書いたやつをちょっとまゆげちゃん読んでいただいていいでしょうか。
はい、ではご紹介します。2014年8月、未曾有の豪雨に見舞われました兵庫県丹波市にあります小鼓でおなじみの株式会社西山酒造場さんを今日はご紹介します。創業1849年、嘉永2年、丹波兵庫県産を中心とした素材と可能な限り添加物を排除した製法、体に優しいお酒にこだわりを持って製造しています。まずはこだわりの水、丹波市春日地域を西に流れる武田川の伏流水である蔵内の井戸水鎮守天泉を使用、超軟水で乳幼児にも安心して飲ませられる清く澄んだ水です。次にこだわりの米は、兵庫県の名産である有名な山田錦のほかに、特産品である兵庫北錦、丹波剛力を積極的に取り入れています。扱いが難しく一般的には知名度の低い酒米ですが、特徴のある味わいを醸す米として重要な素材と位置づけています。最後にお酒はフレッシュにこだわっています。製造、仕上げ、出荷の工程を2ヶ月前後でローテーションし、常にフレッシュな清酒を提供。清酒が苦手という方の多くは、貯蔵の過程で発生する独特の香りをイメージしている場合があります。フレッシュな清酒はそのイメージを一新します。本日は 小鼓の最高峰である大吟醸古典楽をご用意しました。2013年ロンドン酒チャレンジで天楽初の海外コンペティション金賞を受賞。人生の中で訪れる様々な記念日、この天楽はそんな人生の節目をより幸福に感じられる味わい豊かな大吟醸を目指し作られました。
期待できるね。
いや期待はできんねんけど、この読み方にあまりにも私は衝撃を受けて
あのもうスルッと流しとこう。
いや、そうやわ。あの毎回ようやってくるあの可愛らしい高子はここまで引っかからへん
ちょっと今日ね酔いが回ってまして
あのバンブーに言っとくけど、もうちょっとあのろれつの回りやすいやつを用意しとかんとあかんのちゃうかなと。
あの本気でねガラスの向こうで険しい顔してるんでちょっとこ
え誰これ誰これ誰これこれ誰、
お客さんいたんですか。
え、あ、隣のごめん大吉の人
壁が薄い
そうやろ、もう困ってんねんけど。でもね今日はこのその小鼓の中でも最高峰、古典楽か、
典楽
ね、小鼓はこうちょっとどういうんですかね、特徴のある瓶を使用されてましてね、まあなぜこの瓶を使用してるのかちょっと私も詳しくはないんですけれども、非常にこう特徴ありますよね。そう、まあ、色的には青とか黒とか赤とかあるんですけれども、
ちょっと品のあるなんか色合いも感じられる、
大吟醸でありながら、まあ、食べ物というかここに書いてあるんですけど、高級中華料理とか高級懐石、まあ、安物の中華とか安物の懐石はあかんちゅうことかな眉毛そんなこと言うたらあかんやろお前。
いやいや言うてないです言うてないですもん。
でも中華と懐石を一緒にするのもなんかな、全く方向性が違うような気がする。
でもこの間行った中華料理は中華懐石ってあったよ
そういう意味ね。
そういう意味かもしれない。
懐石というのは和食だけじゃないんだ。
懐石ってね、脱線するけどね、なんで懐石っていうか知ってる？
知らん。
あのお腹が減ったら、あの困るから言ってお腹に石をこう入れて、お腹が減らないように昔のそのお坊さんというか僧侶が懐に石を入れて我慢をしてたから、
懐
の石ということで懐石。なるほどでしょ。
いやなるほどじゃないわ。
なるほどちゃうは何でしたっけ。へえでもない。
なんで懐に石を入れとったらお腹が。
懐って別に食べてるわけじゃないです。
だから食べてる気持ちになるために。あ、詳しくは BS をご覧ください。 BS
なんで逃げよった、
ちょっとね、そう詳しいことは覚えてない。
何やそれ。
あのね、あのザビエルはね、いつもあの前半戦はしっかりと起きてるんですけど、後半戦ね酔っ払って寝転んで寝てしまうんで嫁さんにいつもあの解決せえへんと何回見ても、よく言われて怒られるんですよ。
奥さんにちゃんと聞いといてじゃあ、
というところであの脱線してしまいましたが、いつものように乾杯をしたいと思います、はい。今日もどこでしたっけ。こうザメ四国、
沖縄、九州、
沖縄、そこら中やんね。
そうですね。
ね、土砂降りでっていうのは、あの関西地域、関東も
地震は私の影響ね。
そうやね、東北でしたっけ。
そうそう、
内陸や、
岩手
内陸ですね、震度5弱でしたっけ、もういつどのような場所でどんな災害が行ってももうおかしくない時代ですので、皆さんも気をつけていただきますように、お願いを申し上げて乾杯をしたいと思います。ではちょっとお次させていただきます。
はい、おっとっとおっとっと、
今日のねお酒だいぶ高いからね、あのこれぐらいにしてもらえへんかな部長もう誰やマグカップ持ってきてるやつは
こう大きいやつです
社長がおれへんから今日手洗いことはちょっとマシかなと思うけれども、では皆さん、これから台風シーズンになりますけれども、各地で絶対災害がないように乾杯をしたいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
美味しい。
美味しいですね。
提供してる私が言うのもなんやけど美味しい。
え、いつもお金は払ってるよ。
え？
提供って言われてもな。
提供してる。え、お金払ってる？誰が払ってる？
いやいやいやいや、ここのバーでいつもツケが溜まってるから年に1回払ってるやん。
年に1回払ってる？
あれ？
え、この間奥さんに言うてんけど全然払ってくれへんねんけど。で奥さんなんか会社いいからなんか払うねんで持ち出してるらしいですよ。
この間言うといてん社長に。
社長ね。
社長
あそれで今日逃げたんちゃう？
だから逃げたん
だ。なるほど、ね。
いやところでね。
ところてんって何？
ところてん。皆さん忘れてませんよね、あの我々のグリーンシティの夏祭りが。
ああ そ, うやね、
そういう時期です、
は
い
は
い、
そうやね、我々なんて言ったってあのグリーンシティというところにみんな住んでるんですよね。
え、
うん、それは忘れてません
そうですね、はい、
何年目でしたっけ。
いや今年で29回目を迎える、まあ、恒例のね。
すいません、あの何年目って聞いたんですけど、なんで回で返すんですか。
何せ29回目、うん
ね、何せ29回
そうそう、グリーンシティ夏祭りが7月の25日この土曜日4時から開催と。
あ、今月のね、
う
ん、
そうですね、
来週再来週です
、再来週
ですね、うん、あもう早いな、うん、はい、まあ毎年ね多くの方々に参加、
すいません、それってみんな参加できるんです
か。いただき、はい、
みんな参加できるんです。誰でもグリーンシティ以外の人も参加できるで、
まあ、買いに来てください。
あ、参加していいということです
ね。参加しなさい、うん、みたいな、
しなさい
強制
強制です。
そうそう、まあね、ラジオ聞いてるやつは絶対来いということでね、う
ん、来てほしいね、
うんうん、まあ、お金をね、
そういうえあ、うん、そうだから笑顔満載で楽しいお祭りにしたいなと、
はい、
でまあ、当然ね防災会名物のイカ焼きとか、うん、ポテチパン、
うん、ポテチパン、うん、
まあ、あと管理組合とかね各団体でいろいろ焼きそば、焼き鳥、フランクフルト、生ビール、ジュース、まあ、ゲームもいろいろあって、まあ、楽しいことが、ね、たくさんある、夏の一大イベントということでやってますので、
はい、
はい、よろしく。
おいおいおい、つくん忘れてますよ、私は今年も餃子をガンガン焼きますからね。
あ、夫婦で焼くやつやななんか夫婦で家内製酒工業のごとくホットプレート作って延々焼き続けて、
そうやね、
疲れてきたらポイとおらへんなんて奥さんが怒るっていう、ね、あ、その餃子ね、
はい、はいはい、
なるほど、
うん、
でもグリーンシティの夏祭り毎年本当に皆さん仲良くて、子供たちから大人まで本当に楽しそうだと思うんですけど、部長、あのいろいろお祭りってあるじゃないですか、
はいはい、
で夏祭りって神社の神事のようなお祭りってわけでもないですよね。
うん、そうやね。
じゃあそう考えると全国の夏祭りっていうのはいつ頃から、しかも何のために始まったんでしょうか。うん、
あのそういえばね、先日あのインターネットを見てると面白い記事があったわ、
はい、
2011年の6月23日付の日経新聞、隅田川の花火、仙台七夕、夏祭りの起源は災害鎮魂を担うというような、まあ、題の記事やったね。
あ、部長、でも2011年といったら東日本大震災、
うん、記事にはね、東日本大震災の影響でお祭りの規模縮小や中止するケースが相次いでると、そんな書き出しになってました。でその記者は、確かに東日本大震災直後から全国各地でいろいろな祭事を自粛するムードっていうのになってたと、しかし祭りとは単なるイベントではないはずなのだと。そして記者は次のように続けてます。豊作を祝う秋祭りとは異なって、夏祭りには死者を供養して災いを鎮める慰霊、鎮魂の意味合いも強い、うん、各地の由来を追ったと、そういうふうに記載されてました。
うん、あの秋祭りは豊作を祝うお祭りですよね、うん、で夏祭りは今の記事からすると死者を供養したりとか、
はい、
災いを鎮めるお祭りということですけれども、うん、じゃあどちらも神事だったり仏事的な感じなんでしょうか。
うん、じゃ あのそれぞれのお祭りについてちょっと調べてみようか。
はい、
じゃあまずは隅田川花火大会、
うん、隅田川花火大会って言ったら毎年100万人近い人でにぎわいますよね。
うん、
それに2万発も花火が上がるんだよな。
よしてね。
そうそうそう、
綺麗だよね。
そうそうそう、まあ、この隅田川花火大会っていうのは江戸時代から昭和までは、まあ、両国の川開きとしてまあ親しまれてきたようではありますけれども、うん、まあ、享保18年には始まったという、まあ、何か 記載されたものがどうもあるみたいです、はい、でもねその頃は2万発ではなくて20発、
20発、
うん、の花火が打ち上げられたそうですね。
あ、江戸時代やもんな。
そうそう。ただねこの前年享保17年に、まあ、西日本を中心に享保の大飢饉が起こって、はいはいはい、その後には江戸でコレラというものも、うん、疫病が流行したということですね。まあ、当時はね徳川将軍の8代吉宗、その吉宗が前年の飢饉による死者の慰霊と鎮魂を目的で水神祭というのを催したのがきっかけということみたいですわ。
はいはい、
うん、あの隅田川花火大会といえば花火が打ち上がった時に鍵やーとか玉やーっていう、そうそうそうそう掛け声も有名ですよね。
そうそう、まあ、当時のね花火の打ち上げっていうのは6代目の鍵屋、弥平が担当したそう で、 で鍵屋は17世紀、半ばに江戸で開業し、まあ、今日まで続く花火製造店として、まあ、その後分家して玉屋と争うようになったと、うん、だからまあ鍵屋とか玉屋の掛け声の由来となったと言われてます
ね。なるほど、
うん、で旧暦のまあ5月28日が川開きの定例日となってで、まあ、江戸の夏の風物詩となっとるということですね、うん、
あの徳川将軍八代吉宗って言うと、うん、徳川の御三家から初の将軍になって、うん、享保の改革で知られる徳川吉宗ですよね、うん、まあ、でもね、災害対策のエキスパートでもあったそうなんや。当時の紀州藩士時代、宝永4年1707年には、うんうん、東海南海東南海連動型の宝永の大地震が起こって、うんうんうんうん、紀伊半島沿岸は津波被害にも見舞われました、うん、復興と財政立て直しに、まあ、手腕を振るって、うん、江戸でも名君と評判が立ったことが将軍候補になる一因にもなったようで、
ね、なるほど、
飢饉対策に甘蔗栽培の奨励を手掛けたことも有名な話やね、
うんうん。部長質問ですけど、鑑書って何？
逆に質問で返してもね、
はあ、
バレー書って知ってる？
バレー書、はいはい、じゃがいもでございますね、うん、
じゃあ鑑書は
芋？
さつまいも。
あ、さつまいも、
はい、
はあ、
はいはい、まあ、続いて、はい、続いていきましょう
あら、
はいはい、
なんかえらい仕切ってるね、うん、
じゃあ次は祇園祭りやね、うん、
コンコンチキチン、
コンコンチキチンやね、
コンコンチキチン、
コンコンチキチン、ちゃうな、
コンチキチンちゃいます、
コンコンコンチキチン、
コンチキチン、
ああね、そうか、
それです、うん、
コンキチじゃないか、
はい、じゃあ祇園祭りは私にお任せください。
お任せでいいですか。
はい、祇園祭りといえば今も出ましたね、コンコンチキチンというこの祇園囃子の調べと、そしてちまきを売る声を聞くと、うん、いよいよ夏を実感するというふうに言われています。7月の1日に切符入りし、1ヶ月の長きにわたって行われます。でまだその時期の京都というのは梅雨も明けきらぬ頃で、でも京都の人はじっとしてもいられず、浴衣を着て群衆の宵山へ繰り出して、えも言われぬこの蒸し暑さの中、山鉾の間をそぞろ歩くという、うん、いいね、いいですよね、
うんうん、眉毛あれやな、背も高いしスラッとしてるし、浴衣を着て似合いそうやな。
またセクハラ親父。
学面通りに受け取っていいのか。
いや、学面通りに受け取ってください。
なんか歯が浮きそうやねんけど。
いやいや、ね、眉毛の歩いてる姿を見たらね、ほんま。
え、地引きそう。
いやいや、もう。あ、やっぱりカラスがそういうことか。
あのね、祇園祭りの始まりは平安朝の御陵絵。
うん、御陵絵。
最初に朝廷が催したのは上巻5年。863年やね、
うん、
上巻時代は、まあ、各地で地震それから噴火、うん、疫病の流行などが相次ぎました。
うん、
まあ、当時は恨みを抱いたまま不慮の死を遂げた人々の霊の仕業と考える怨霊信仰が一般にも流布されていたらしいんで、上巻の、御陵絵ではたたりを鎮めるために沢良親王らの、まあ、霊を供養し、賑やかな舞や音曲で、まあ、慰めたというふうに言われてます。
うーん、で知ってました。
まあ上巻の地震、
うん
うん、まあ、東日本大震災と似てる、類似してるんやね。
あのね、うん、ちょっと脱線してもいいかな、うん、あのこの時の地震ってどこであったか分かる？
863年
上巻の地震、
播磨地方。
播磨町、
そうなんですか？
播磨町じゃなくて播磨地
方。播磨地方ね。
この時の噴火はどこか分かる？
あ、知ってる、
うん、
富士山。
富士山正解。
宝永の噴火口っていう、そうそうそう、なんかあのちょっと
横に出てるやつ、
ポコってなんか、うん、あの不適切な発言になるから言えへんけど、ポコって出てるんよね。
はい、う
ん、
ごめんね、ちょっと横道にそれましたが。でね、地震で津波が起こった上巻11年のこの御陵絵では、祇園社、今でいう八坂神社から神輿を送って、うん、疫病退散を祈願したという記載があります、うん、これが現在の祇園祭りの始まりとされているんやね。
なるほど。
祭りの主体が、ま、町の州に移って、うん、現在のハイライトの山鉾巡行に近い形が出来上がるのが室町時代ということになっています。
なるほどね、
うんうんうんうん、先ほど言われたちまき、
うん、
あれは食べるちまきですかね、うんうんうん、
このちまきっていうのはお守りのことなんですよ、
うん
うん、なんでその京都市内のお家では軒先に飾られているのをよく見かけます、
うん、そうそうそう、マスターよく買ってくるからね、食べられへんっていうことをちゃんと覚えとかなあかんということでな、つくん。
そうですね、まあ私たち、まあまあ、グリーンシティの夏祭りも、まあ、元になることがあると、
うん、
ね、いろんな歴史と習って、まあ、
祭りではなんか元になることがあると言いたいわけね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
でまあ、この町にコミュニティやね、つながりとか絆を作ろうと考えたんですよね、うん、で日頃の挨拶や会話を通して人と人の、まあ、つながりを育まれ、強い絆となってコミュニティで、まあ、この町を守ろうと、まあ、そう考えたんですよね。
前の人がね、昔の人がね、
そうですね、うん、でまあ、これが現在の加古川グリーンシティのコミュニティ力でもあり、まあ、防災力にも、まあ、今なお、ね、そう、あの並々とつながれ、そうそうそう、受け継がれてる。
並々ちゃう、脈々脈々脈々
そう、
ま、祭りというものにはね、うん、何をどのようにすれば楽しく盛り上げることができるのかを考える人がいて、うん、それを実行する人がいて、うん、で遊びに来る人、終了後に片付けを手伝ってくれる人、
う
ん、まあ、いろんな人がいます。
そうそう、
まあ、当日の参加だけでなくって、1年を通して関わる全ての人がチームになって働く、
うん、
そして祭りの楽しさは祭り当日だけではなくって、関わる全てのことが、まあ、楽しさになって力となる。この力こそがコミュニティ力そのものなんやね、
うん、
このコミュニティ力を作り上げるためには、まあ、大切なことがあります。さて、発生
わかりますよ。
わかります、
うん、やっぱり挨拶ですよ、挨拶、
うん、ちょっとした日々の挨拶が大きな原動力になるんやね。
やっぱり挨拶とかね、何かこう人とのコミュニケーションを取るっていうことが大事なのかな、まあ、そのためには一人一人の積み重ねが災害時に、まあ、爆発的な大きな力になるようにマスターは思いますね、うん、まあ、でもその災害のためだけに何かを備えると考えると、人も集まらず継続することもできないように思いますので、なんとか楽しくやっていくということがつくん大事なんかな。
そうですね、うん、まあ、昨今ね、やっぱり何かが起こったら自粛ブームっていう風になってしまうことが多いんですけど、まあ、それは悲しいことであって、はいはい、まあ、みんながねネガティブになるのはまあ大間違いということで、うん、まあ、何かが起こった時こそやっぱり楽しさをね、やっぱり力でみんなで、うん、まあ、乗り切ろうやないかと、うん、
集まってね、ま
あ、そうそうそう、まあ、お互い様のね支え合う精神ね、まあ、これがやっぱり本当の防災力とちゃいますかね。まあね、我々が言ってる、まあ、楽しくなければ防災の輪は広がらないと、
うん、
まあ、そういうことで、まあ、皆さんもね、やっぱり楽しく防災活動をやろうやないかということで、
ということはやっぱり楽しさを持った祭りなんかが最高の防災力やということでね。
そうですね、
ということで皆さんも頑張って防災していきましょう。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。